Suzuki。
さあということで、はい、17年にわたる壮大な旅からついに帰国した三蔵法師でございますが、この後どうなっていくんでしょうか。
そうですね、はい、あ、それで言い忘れてたんですけど、はい、あの菊文体の国、はいはい、交渉国に帰り寄る話、
寄るって言ってたじゃない
ですか、うん、あ、そうそうそう、あれね、はい、滅びてた。
え
滅びてた。
え、じゃあ会えずじまい。
そうそうそう、会えなかった。
王様も死んで国も滅びてた、
うん、あっちゃー、
党が滅ぼして
た。何やってんすか。
だから滅びてたから、はい、まあ寄れなかったっす。
ああ、うん、そうなんですね、はい、なるほどなるほど、残念ですね、
はい、でまあ帰ってきまして、ここからはそのまあサードステージですよね、彼にとっては。
うんうんうんうん、
うん、サードステージの人生に突入してですね、まあ、翻訳、大翻訳センターを作って、それをぐるぐるこうチームビルディングしてぐるぐる、ま、プロジェクト回していくみたいな、はいはいはい、そういう人生に突入していきます、
は
い
は
い
は
い、
もうやることが全く違いますね。
全く違います。
冒険では、
うん、持ち帰ったサンスクリット語の原本ですよね、
はいはいはいはい、
をチームを組んで翻訳をしていくと、
うんうんうん、
で、まあ、これは皇帝の協力と資金はちゃんと得ている状態ですね、
うんうん、
で大東西域記に関しては、うん、弁記というですね、うんうん、優秀な僧がいるんですよ、
うんうんうん、
この弁記、すごい名前ですけど、弁記さんに書いてもらいました。
はいはいはいはい、
だからあの、うん、メモを元に書いてもらってるんで、
うん、
別にその厳密に言うと玄奘が書いてるわけじゃない、
はいはいはい、
監修って感じだもんね、
はいはいはい、監修、うん、
はいはいはい、
で1年で作ってる。
へえ、まあ、それもそれですげえ優秀なんでしょうね、
うん、この弁記はねとても優秀だったみたいですね、うん、
はいはいはい、
うん、でね、この20年間でじゃあどれぐらいの翻訳を達成したのか、
はい、
ですね、うん、これちょっとわからない、その量がね、わ、ね、かんないんだけど、うん、1335巻分って言われてます。
1335
巻分。
まあめっちゃあるっすね。
うん。1巻がどんぐらいなんだろうね。
どうだろうね。まあそうだね。
紙はもうあるからね、この時代。だから巻って言ったら、まあ、うん、本当に。まあ、1335冊分ぐらいで考えててもおかしくはないかなと思いますけどね、
うん、すごい量でしょうね。でも
23人のチームでやりましたからね。
結構役割分担とかもしっかりとされてて、ちゃんとこう原本を見て玄奘がこれを訳すんですよね、口で話して、
はいはいはい、
でちゃんとめっちゃ知識のあるお坊さんをまた周りに置いて壁打ちをするんですよ、
うんうんうん、
俺こう訳したけどどう思うみたいな、
はあはあ、
でそれで決まったらまたそれをメモするお坊さんもいて、
はいはいはい、
で最終的にそれを清書するチームもいるんですよ。清書して全部写していくっていう。
そうね、
うん、
時間かかるよね、一つ一つがね、
うん、
哲学だから本当唯識論とか訳すの大変じゃないですか、だって、
はいはいはい、
あれを訳していると。般若心経もそうですけど、
うんうんうん、
で、でもね、訳せたのはこの1335巻でさえ1割ぐらいらしいです。
え、そうなんすか。
持って帰ったもののうちの、
はあ、
あと9割は訳さないまんま死んじゃったと、うん、
どれだけものすごい量を持ち帰ってたかってことですね。
そうですね、う
ん、なんか本当に死ぬ直前までも弟子たちにもう一冊お願いします、もう一冊お願いしますって言われてってて、でもやっぱ最終的にどうしても体力が追いつかなくて、今度無理にしてやろうと思えばできたんですけれども、あの伝わってるのはもう俺も年だしきついから最高の役は出せないんだとみたいなことが言われてたらしい。
実際持病が、うん、持病持ちになっちゃってて、うん、やっぱりそのよっぽど無理してたと、
うん、
旅で、
うん、
でなんか今の何の病気に当たるか分かんないですけど、漢字で冷たい病とか言って霊病っていうのにが持ってると、
うんうんうん、
これがこれ本当かなって思うけど、心臓発作でしばしば倒れる。あとはおかんと高熱が繰り返されると、
うんうん、
まあ、これちょっとお医者さんのね方聞いたら何この病気なんじゃないかって思われるかもしれないですけど、
うん
う
ん、
こういう倒れまくるみたいな状態の中で訳していってたみたいですね。63歳で亡くなるんですが、55歳の時もマジで一回死にかけたみたいです。生死の境をさまようみたいな、まあ、そういう状況になりながら訳していっているというのが現状の
かなりストイックなあの翻訳生活してますよ。朝必ず4時起きなんですよ。4時に起きて今日のトゥードゥを作るんですよ。トゥードゥ確認ですね。今日はこのところを訳すっていう風に全部経典に印をつけて、でみんなが来たらバーって訳して、で本人も別に翻訳だけしてるわけじゃないんですよね。結構忙しいんですよ。まずその皇帝のお気に入りでだから皇帝からしょっちゅう呼び出しがあっていろいろ話をしたりとか、 あとはその 役職についてる公務員なんで役職についてます、うん、で若いお坊さんたちがあこれどうしたらいいですか、ああしたらいいですかっていう風に普通にこうお寺の経営だとかいろんなところに意思決定をしてるんですよね、指示とか。
そんなこともやってるんですね。
そうそうそう、普通に日中はそうやってやってます。で夜は遅くまで10時ぐらいまでやって、うん、でそれからしばらくして12時寝てまた4時に起きるっていうのを死ぬまでずっとやってた。
4時間睡眠です。そうそうそう、毎日4時間睡眠。
しかも体を壊しながら何度も何度も回復しながら。そうそうそう、
ストイックですよね、本当に。
ストイックだね。
うーん、
でもなんかいろんなね、この20年間も結構なんかいろんなスキャンダルが起こったりしてて、はいはいはい、さっきほら大東再起書いた便器さん、
うん、
便器がね、うん、あの皇帝の娘と浮気するんですよ。
えもう それ系急にそれ系出てくるんですか。それ系
大宗の17女、うん、17女の皇主って、まあ、姫様のこと皇主って言うんですけど、うんうんうん、もうすでに結婚済みのね、既婚の、うんうん、
人妻、
うん、ヤンヤンが好きな人妻と浮気するんですよね、うん、
へ
え。それ見つかるんですよ、うん、皇帝に、
うんうんうん、
ガチギレなんですよ、
うんうん、
わそそう俺の娘とみたいな、
うんうんうん、そろそうだ
浮気しやがって
る、そろそうだ、
うん、処刑されるんですよ。
うわお
優秀なんですけど、はい、処刑されて、うんうん、死んじゃうんですよね。
うわお。
でまあその件について玄奘と皇帝が何を話したかっていうのはもう実は残ってなくて、
はい、
いろいろ説があるよね。
いろいろ説があるんですけど、うん、その皇帝にはめられて殺されたんじゃないか説もあるんですよね。便器がそんなことするはずがない説もあるし、まあ、あの本当にしちゃったんだけど、
うん、
皇帝もその本来であれば玄奘にまで責任追及されてもおかしくないんですよ、
うんうんうん、
けど玄奘まではやっぱ及ぼさないぐらい、うん、その玄奘に気を使ったんじゃないか説もありますし。
なるほどな。
軍事情報を知ってるから口封じのために
そう大あの大東再起書いたからね、うん、玄奘以外でその大東再起の内容を知っている便器は殺しとこうみたいな。
なるほどなるほど。
なったんじゃないかとか
証拠隠滅、
まあ、謎ですね。
謎ですけど、
うん、はあ。
でまあそうこうするうちに大宗も死んで、うん、次高宗っていう人の時代になって、うん、その後はまあ有名な側転武功が出てきますけどね、うん、
はいはいはいはい、
女帝ですよね、はいはい、中国史上唯一の女帝、はいはい、女の皇帝、はいはいはい、まあそんな時代の中、うん、63歳になって、うん、さっきの持病を繰り返しながら、うん、ついに死んでいくと、
うん、
そうか。
そういう人生。
いやなんかこう死ぬっていうのが信じられないですね。
まあ死ぬよね、人間だからね、うん、死んだよね、
うん、あなるほどな。
まあ死んで伝説に、今でも伝説になってるもんな。
そう、今でも三遊記として僕たち全員の名前の中、うん、そうそう、あの僕たち全員が三蔵法師としては覚えてるんですよ、
うん、
で三蔵法師っていうのはね、ちなみにあの固有名詞ではなくてですね、
うんうんうん、
あの何人もいるんです。
うん、あそうなんですね。
称号、称号って
称号に近いです。はい、三蔵っていう、まあ3つのこう種類のなんか経典をみたいな意味なんですけど、それを極めた人みたいな意味なんですけど、三蔵法師以外にも三蔵法師たくさんいるんだけど、玄奘以外にも三蔵法師たくさんいるけど、玄奘がすごすぎて三蔵法師といえばやっぱり玄奘みたいになってる。こういう人が、まあ、昔いたんだなっていう。
なるほどな。
ことですよね。
なんか終わりわけない感じやな。なんか
まあ死ぬ時はね、
うん、もう誰もそうですよね。
はい、
ちなみにあれですよ、日本には三蔵法師のシャリ骨があります。
あ、そうなんすね。
うん、
まあ、
奈良
だよね、うん、あの実は三蔵法師の弟子の一人に日本人がいるんです。道
昌、
道昌っていうお坊さんで、あの遣唐使で行ってるかな、遣唐使で三蔵法師のもとで実際に修行してるんですよね、
うんうんうん、
めちゃくちゃ三蔵法師から可愛がられた記録があって、うんうん、もう同じ部屋で寝泊まりしてたぐらいの、そういった実は記録も残ってるんですよね、
うんうん、
で帰りにその帰って道昌っていうお坊さんが帰ってから、あのそれが今に残っているお寺が今奈良の元興寺と興福寺という2つのお寺です。
うん、
でもう一つ薬師寺にその三蔵法師のもう一つその伽藍っていうか建物があって、うんうん、そこに三蔵法師の骨が実はあるんですよね。
へ、
うん、分けてもらってきてるんですよ。
それ見れるんですかね今言ったら。
いやー公開はしてないんじゃないですか。やっぱ公開するにしても貴重なものなんで、多分何年かに1回ぐらいじゃないですか。ちょっと詳しくないですけど、
見るだけ見せてほしいですよね。
見たいな、
うん、触らなくてもいいからさ、うん、
だって600年とかに生きてた人でしょ、
まあ、実際本当の骨かどうか
辛いんだ
よね。伝説ですよ、
う
ん、
へえ、なるほどな。いやすごい人生でしたね。なんか
すごい人生ですよね。
あ、じゃあちょっと一旦ここで締めて、
そうですね、
変わ
りましょう、
行きましょうか、
う
ん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
三蔵法師でした、
うん、そうですね。なんか結構僕も学ぶことたくさんあって、
あ、
その彼のこの人生から、
あ、
すごい一番思ったのが、
うん、
なんていうかな、こうその知的探求心の追求に、
うん、
を邪魔できるものなんてないんだなってすごい思った。
うんですね。全部乗り越えてますからね。
そう、彼がさ生きてたその時代背景と環境ってさ、もう親は死ぬし、
はい、
貧乏にはなるし、
はい、
国は乱れるし、
はい、
もう勉強するとかいうことに対して全て阻害要因じゃないですか、うん、
ですね。
もうテキスト揃ってないしみたいな、
はいはい、
そういうなんていうかな、今の自分がやりたいことに対する阻害要因に彼はまあ言い訳しようと思ったらいくらでもできたはずなんですよね。
本当にそう、本当にそうっすね。
もう
本当に
簡単にできるよね、言い訳が。いやだって今戦争だしとか、
うん、いや法律でダメって言われてるしとか、
そうそう、法律でダメって言われてるしとか、テキストがないしとか、
砂漠はやばいでしょとか、
そうそうそう、砂漠越えたら死ぬかもしれないじゃんとかさ、いくらでも言えるじゃん。
はいはいはい、
もう全部跳ねのけてるじゃん。なんかそこは勇気もらった。やっぱそうだよねって思った。関係ないよねって思いますよね。僕たちも会社とかやってて、
これはね、
ね、言い訳したくなる人情あるじゃないですか。
痛い痛い痛い、耳が痛い。
けど関係ねえなって思ったね。やっぱ
確かにな、うん、いや本当にあのその砂漠渡る時とか、その氷山越える時とかの覚悟を持って決断してるかって言われたら、
ね、
してないですからね。
あとさ、外国だよ、外国だし、外国語喋れないしとかさ、いくらでも言えるじゃん本当、うん、関係ないよね。現状もう本当にもろともしてないじゃん、多分悩んでもないよそこは、うん、
ですね、
うん、そこに対するなんていうか、こう集中度合いというか、なんていうんですかね、そこに悩まないところはすごい参考にしたいなってすごく思いましたね。
なるほどな。
現状からそういうところをすごく学んだ。
本当の意味で人離れしてるところはあるよね。
うん、そこもあるし、まあもう一つ僕、まあみんなの学びも聞いてみたいんですけど、僕が学んだのはですね、彼はそのなんていうか、性質の異なる2つのスキルを持ってたじゃないですか。
はいはいはいはい、
体が丈夫とかと、そのあの要は哲学ができるとかね。だから、まあ、どっちも才能系になっちゃうんだけどね。
うんうんうん、
その2つのスキルを掛け合わせることの大切さっていうのを改めてやっぱり感じたんですよね。
うんうんうん、
あの僕も仕事しててすごく思うんですけど、
うんうんうん、
あの感じるんですよ。
うんうんうんうん、
やっぱりその社会の中で。あの社会の中で何かしようと思うとそこが大切であることを感じる。
うんうんうんうん、
社会じゃなければどうでもいいと思うんだけど、
うんうんうん、
社会で何かしようとするときに何か一つができることと何か二つできることと全然レベルが違うなってすごい思ってて、多分ねこの時も哲学できる人なんて死ぬほどいっぱいいたと思うんですよ。
はいはいはいはい、
あとそのあの山とかを砂漠越えれるやつも多分死ぬほどいっぱいいたんですよ。
二、うんうん、
つできるやつがいなかったんですよ。
うんうんうん、
だから彼歴史の名前が残ってると思うんですよね。
はいはいはいはい、
そういうことってよくあるなって思うんです。
うーん、
2つできることできる人がいない、うん、1つ1つはできる人がたくさんいる、
うん、
それが掛け合わさってるから、
うん、
その希少価値が出るし、
うん、
本人がすごくこう社会の中で価値を発揮するみたいな、
うんうんうん、
そういうことって現代でもとてもたくさんあるなっていうのを改めて、まあ、この中から僕はその抽象的なモデルケースとして学んだ。
なるほど、うん、いやそれはめちゃくちゃありますね。
ね、
なんか本当にまあまあ僕の話はあれですけど、本当に廃校っていうところと音楽っていうところで、なんやったら田舎っていうところがあって、それを掛け合わせないと多分いけないし、掛け合わすことができるなっていう。だからなんかそれぞれあの人がまあ歩んできただけで、もう過去にそもそもあるはずなんですよね。でなんか僕もう一個加えて言うと、なんかこうそれに気づいてない人も多いなっていうところがあって。なんかもしかしたら他の人から見たら、例えば僕今田舎って言ったじゃないですか、
うん、
ここのことでも田舎をウィークポイントって見てる人もいて、
うんうんうん、いますね。
なんですよね、うん、でなんかこうスキルって一言に言ってもなんかこう、ね、誰がどう見てもポジティブなものばっかりじゃないっていうところがあって、でもなんか掛け合わせた時点でそれが本当に、ね、掛け算で例えるとマイナス掛けマイナスがプラスになったりすることってめちゃくちゃあって、うんうん、
ありますね。
だからなんかこう掛け合わせるっていう感覚ってめちゃくちゃ大事なんじゃないかなっていうのを学びとして、うん、
すごいあの改めて感じましたね、うん、仕事の中でも何回か感じたことがあるんですけど、こういう歴史の中でも同じ現象があることを感じると、そういうのってすごい大切なんだなっていう。
そうと思いますね。
全く別の分野の2つの才能なりスキルの掛け算ですよね、うん、それによる希少価値とかの出方が彼のすごいところなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、
いやで僕じゃあこの一連通して思ったのが、なんかこの人って一人で旅してるじゃないですか、でも結局この人めちゃくちゃ助けられてるなって思ったんですよ。で話の中でも出てきましたけど、一人だったら絶対到達できてないんですよ。こんだけ半端ない才能 と、 体力の持ち主でも
確かにそうですね、
めちゃくちゃ助けられてるんですよ。で例えばじゃあ王様 に相当出資をしてもらってたと思うんですけど、王様は王様で、自分では悟り開けないんですよ、うん、だからお金を出すという役割を演じてるんですね、歴史の中で、うん、でそれを、うまく活用して、その資本を回しながら到達して結果出してるんですよ、うんうん、なんかこのレベルの人でも結局人っていうものに助けられないと目的って到達するのは相当厳しいんだって。
でもそれはそうですよね。
で、
は
い、もう一個ですね、うん、それを協力させるためにやっぱり思いをって、まず思いがあって、うん、それをロジックと熱量で人に伝えたからこそ、あ、こいつならやってほしいって思わせ続けてきたっていう、それの連続で成功させてるんだなって。
そうね。あと私利私欲で動いてないん
ですよ。そうですね。
自分が金持ちになりたいからとかいうのを情熱とねロジックで多分説明されても、誰の心も動いてないとは思うんですよね。
ですね。
みんなから好かれてるよね。嫌われてるんじゃなくて。
好かれてるんですよね。
まあ普通ではないですけど、なんか下手すると普通の人間だったら、俺勉強できる、俺知識がある、お前よりは上だっていう風になることもあるじゃないですか。その人のマウントを取ったりとか。でも逆にみんなから好かれてるっていうのが僕は結構ね。もっとこの人は結構深い人だなと思いました。
そうですね。
でなんかこうやっぱこう人に助けてもらうっていうことは、人にこういう風なことをしてほしいってオファーしないと助けてくれないはずなんですよ。例えば最後に大翻訳センター作ったじゃないですか。これもね、翻訳センター作りたいから人ちょうだいって言わないと、
そうですね、なんないですよね。
ならないですね。
だからどっかで言ってるはずですよね。
言ってるんすよね。
それはそうだな。
いや雇いたい、嫌だ、でも僕翻訳したい人ちょうだい、もうしょうがないわって言わないとならないんですよ。でなんかこれ本当にごめんなさいね、稚拙な例ですけど、僕ら古典ラジオで YouTube チャンネル登録してって言ったじゃないですか。言ったから多分助けてくれたんですよ。なんかこれの超すげえことやってる人なんだなって思いました。なんかお願いするのも超うまかったんだろうなっていう。
お願いするのもうまかったし、そのお願いを答えてくれるために相手のニーズに合わせて価値を解けた。
ああ、そこもそうですね。助けてもらったにはこうこうこうしてこうして、この人はこうだからこういう言葉を使ってこうするっていう。
そうそう、あなたの利益、あなたのメリットがあるんですよと、いうふうに多分ね、かなりそのスキルはプレゼンスキルは高かったと思いますし、それをプレゼンスキルを出すための熱量と志があ
ったんでしょうね。
でしょうね。
いや、すごい人やなと思います。なんかもう普通にビジネスっていう側面だけで見ても学ぶことが多いですし、人との付き合いっていうことでも学ぶことが多いですし、そもそも生きるっていうことに対しても学ぶことが多いんですよ。だからなんか本当にどの角度から見るかによってやっぱ三蔵士が変わるってこと
ですよね。
やっぱ僕の中の宇宙から三蔵士を見てるなっていう
有意識論ね。
やっぱ有意識論。
ヤンヤンはどうですか。
そうな、いろいろあるけど、改めて思ったのは、学者ってすげえなと思った。あの彼学者、ある種学者じゃないですか。で僕ら今その古典ラジオをやって、まあ古典ラジオじゃなくても自分たちでそのね歴史を勉強したりとかいろいろしてるんですけど、もう知の集積をありがたくいただいてる感がすごくやっぱ三蔵法師を見て改めて思いましたね。こんな苦労してですよ、その新しい知識を中国に持ってきて、それがまた日本に伝わってきて、まあ僕らは別に仏教徒じゃないですけど、何かしらやっぱりこう受けてると思うんですよ。
一応仏教徒だ
けど、そうだね、確かにそうだね。
熱心ではないけど、
恩恵を受けてるわけですよね。やっぱり知を作り出す方々に対してもっと敬意を抱かなくちゃいけないなと思ったし、
そうだね、 それは知識の価値もね。
そうそうそうそう、
価値、今ほど溢れると感じづらいけどさ、本来はだから命かける価値があったことになるよね。
そうだ、全てが調べれば出てきますからね。相対性理論スペース説明とかで検索したら、何やったら動画で教えてくれますから。
そうそうそうそうそう、
知識ゼロの状態
なら相対的に知識の価値下がったように感じてしまいますよね。手に入れやすすぎて、
知識を、ね、作るっていうのは本当にね、なん何百年もね、人が積み重ねてきて、それを僕らが頂いてるわけですから、やっとちゃんと勉強しようと思って。
そうだから、それ学校と教育とかもそうですけど、結局その与えれるかどうかももちろん重要なんだけど、受け取る側の姿勢の問題じゃないですか。学ぶ側の姿勢がどれだけハングリーかで学ぶ量って死ぬほど変わるじゃないですか。だから現状の時代ぐらい満たされない状態で、超絶ハングリー状態で学んでる状態と、僕たちみたいにもう何でも教えてあげるよ、何でもすぐ検索できるよっていう状態で学ぶのって、やっぱ全然レベル違うんだろうねと思う。だって本当に勉強のためにさすがに僕砂漠渡れないもん。
そうですね、はい、それはそうだ、
命かけれないですよ、
ね、うん、本当の勉強の姿をある種教えてくれる人だと思う。だからこれ本物の勉強が多分これだと思うんですよ。
確かにね、本当そうだと思う。旅もしてるしね。
そうそうそう。
だからこの人は本当そうなんですよね。旅をしながら勉強してる人なんです。
そう。
で、あの出口さんが言ってるじゃん。APU 大学の学長の旅と勉強しなさいって調してますからね。
はあ、大変。
本物の勉強家なんだなってそれは僕も思いましたね。
やっぱウィキペディア検索して勉強したつもりになっちゃダメなんですよ。
そうだね、いいこと言ったね。俺もそう思う。
そうだよね。
こういう姿勢がないと本物の血肉にならないです。
ならないですね。
読んだことが勉強じゃないですよね。確かに。だってこの現状と僕たちがさ、同じ本読んで、もうインプット力で勝てないもん。
勝てないし、
でしょうね。
こんなことまでやってる人たちと、
有識論は僕たちがたとえ頭で理解できても、現状実践してるからね。
そうね、
砂漠の中でと
か、ハイネ神経を唱えてね。
そうそうそう、氷山の上で、
実際超えたしね。
そうそう、あ、これ学びのレベル全然違えと思う。
本当はそうだ、そうね。いや、いい話やったな。
量だけで言うと僕らの方がいくらでも、
そう、多分範囲で言うと僕たちの方が勉強してるんですけどね。本当の勉強が何かを教えてもらったっていうのは本当その通りかもしれない。
なるほど。いやー、ちょっと三蔵法師、もう本当は僕はね、あの三蔵法師をテーマにしたって聞いた時は本当に西遊記ぐらいのイメージしか本当になかったんですけど、知れば知るほど本当、あ、知とは何かっていうことが分かったような気がします。でも分かったような気がするではいけなくて、これをもっと分かっていこうと、はい、思いました。いやー、ということで深すぎる収録、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。というわけで以上、古典ラジオでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ツイッター登録してください、フォローしてください。
はい。
古典ラジオでは金銭的にサポートしてくださる古典サポーターを募集しています。古典ラジオオフィシャルサイト古典ラジオ .fm にアクセスいただき、古典サポーターになるをタップすると月額1000円からサポートできます。末永く番組を続けるためにもよろしくお願いします。
今回のエピソードいいなって思ってくださった方、ぜひよろしくお願いします。
ぜひサポートをお願いいたします。